ゴスペルクラブ今何人なんですかって、先ほど長崎新聞の方が来られて聞かれたんですが、30人ぐらいかなと思うんですけど、実際に毎週毎週きちっと練習に来て頑張ってくれてるメンバーです。ちょっとメンバー紹介したいと思います。先ほどの、杉野さん27歳と言われた杉野さんですね。それからサックスも担当してくださっている、小渕陽子さん、ピアノもします、今某高校の国語の先生です。それから後ろでのぞみちゃん、太陽のように明るいのぞみちゃんのぞみちゃんです。それから英語の先生、山口先生、あと某高校の英語の先生、ゴスペル一筋、ゴスペル大好き、なんか一言
ゴスペル is my life。
かっこいいですね。そして、諫早から遠くからですね、いつも車がないので歩いて歩いて歩いて何度も何度も歩いて、骨粗鬆症が治ったそうですアルト担当小道さんです。それから、石田さんはイッシーと呼ばれていますが、バスが大好きで時刻表、長崎のバスなら何時何分に始発が出てって全部頭に入っている、バスマニアの、石田さんです。それから、B ちゃんは今、加瀬高校3年生で私の8人いる子供の6番目です。受験生なのになぜかここにいます。そして後ろに、ニューフェイスですね、福島さん、数ヶ月前に入ってくださって今本当に一生懸命練習して頑張ってくれています。そして後ろに隠れている熊さん、ちょっと熊さん出てきてください。熊さんはですね、ピーちゃんなんか熊さんはですね、すっごく恥ずかしがり屋で優しい人なんですけど、ステージに立つと顔が固まってしまってものすごく怖い顔になっちゃうんです。それでですね、長いこと経ってもステージに立てないので考えました。そうだ、クマさんになればステージに立てるということで、そして今ですね、大人気者なんです。子供たちにも慕われて、いろんな遊園地とか行くときにはもう引っ張りだこ、それからおばあちゃんたちにも人気ですね。クマさん、山里ゴスペルクラブの本当にマスコットというか、本当にトレードマークになってくれましたクマさんでした。これがメンバーですけれども、ここでもう一度ですね、最後になりました、NPO 石井の石子寺院の、もうちょっとお願いします、支援のお願いというか、ちょっとアフリカの方とかもお話、いろんなことまだ言い残したことがあったら少し最後にお願いします。
いや、アフリカのことを話し出すと時間がなくなると思うので、ね、少し先ほど話しましたけども、今度は支援のことでカンボジアの話をもうちょっとだけしたいと思います。私のポケットには日本のお金はほとんどないんですけど、いろんな国のお金があるんですね。カンボジアにはコインはありません。紙幣しかないんですね。これが100リエル、一番小さなお金です。で、こんな綺麗なお金は外国人とほんの一部のリッチな人が持っています。カンボジア人が持っているお金はくしゃくしゃの手垢にまみれたお金です。カンボジアに行って、カンボジア人が買い物する、市場に行って買い物するときはお釣りをもらったら必ずチェックをします。そしてこう破れていたりあまり汚すぎると交換してもらいます、その場で。そうでないと後で変えてもらえません。もうそれぐらいそういう状況なんですね。だから、日本人はちょっと理解できないでしょうけど、そういう状況だと思ってください。でこの100リエルは日本円にすると、ちょっと円が今ね80何円から120円になったりこそ動いてますけれども、平均してと考えてください。だいたい3円から 3.5 円ぐらいですね、100リエルが。で昔はこれでアイスクリームが1本、カンボジアのアイスクリームが買えました。外国から入ってくるアイスクリームは高くなります。でもカンボジアのアイスクリーム十分おいしい。長崎でもチリンチリンアイスがありますよね。あれはとってもおいしい。それと同じようにおいしい。それがこれで買えました。プノンペンは猛烈に物価が今上がっています。その結果今は500リエル、ね、どちらにもアンコールワットが書いてありますけども、この500リエル、これで買えるような5倍になっちゃったんですね。でもこれだとですね、105円、昔の時代ね、105円の時代は35本アイスクリーム買えたんですね。日本人が1本アイスクリーム我慢すると。で今これは15円ぐらいの価値ですから、そうじゃなくなったんですけど、今アイスクリーム2本も上がりましたね。昔105円のアイスクリームは126円、税込みで130円ぐらいですから、やはり上がったんです。これですね、でその話をですね、佐世保の 残念ながら佐世保ではしょっちゅう事件が起こっております。その佐世保のある小学校でお話をしたんです、1年から6年まで数百名の生徒の前でね。でもずいぶん前の話ですね。そして言ったんですね、9月でした。それで皆さんアイスクリームもう食べないと思うけど、来年はアイスクリーム我慢して彼らにプレゼントしてくれないかって、1本我慢してくれたら35人の子供たちにアイスクリームプレゼントできるんだよって。当時個人が33人でした、カンボジアね。カンボジアの子供たち全員にプレゼントできるからって言ったらね、1、2年生はね、はーいって言ってあげたんですね。3、4年生もちょっと遅れて入ってあげて、5、6先生は恥ずかしそうに手を挙げた。嬉しかったことがあります。翌年の6月、事務所にその小学校の先生から電話がかかりました。東京の事務所に去年木原さんに来ていただいて話を聞いて、子供たちが言うって、アイスクリームをプレゼントしたい、どうしたらいいんだって子供たちが言って事務所に電話があったんです。子供たちは忘れなかった、彼らのこと。本当に嬉しかったです。今日先ほどね、本当に短くお話しましたけれども、すごく大切な年末のこの時間、心と時間とお金を皆さんはかけてくれました。ありがとうございます。本当にありがとうございます。でもお願いがあるんですね。継続して助けてあげてほしい。で、無理をしたら続かない。できることでいい。1000円でもいい、500円でもいい、100円でもいい。毎月毎月継続して助けてあげてほしい。子供が8人私はいますが、子供たちは学校に行くと学費を払わないといけません。こっちの懐が楽な時は平気ですが、きつい時がある。でも払うんです。どうして？私の子供だから。それは私のマイプレジャーです。私の喜び、私の特権ですね。どうぞ皆さんですね、彼らのために無理はしなくていいけど、できることでいいけど、継続して助けてあげてほしい。彼らは育っていくんです。一時大きなポーンとサポートしてくださることもありますけども、とっても必要なんですが、それじゃなくて少なくても継続して助けてくださる方々が増えるとき、私たちの働きは確実に確かなものになるんですね。ぜひそれを覚えておいてください。それとこういう本を書いています。これは石の石っていうのちょっと古い、2007年に書いたんで情報がちょっと古いんです。この時に比べて今カンボジアは全然元気になってリッチになりましたから、プノンペンだけはね、田舎は全く違いますけど、だからちょっと情報は古いですけども、ぜひ読んでほしいと思います。私のことは一切書いてません。子供のことだけなので。世界の終わりの、ね、彼らは本気で助けてくれますけど、世界の終わりの人たちに、マネージャーに渡したら4人とも全員読んでくれました。で、特に女の子、沙織ちゃんっていうんですか、私よく知らないけど、沙織ちゃんとこのギタリストの中陣っていうんですか、この2人は特にシナのことに関心を持って、その彼らを調べた時に真剣に聞いてくれまして、彼らはカンボジアに行きたいと思っています。で、あんまり細かいことを言うとちょっとまずいので言いませんけど、それと、コンサートもしたいと思っているようです。ただちょっと事務所とかいろんな関わりがあって今どうするかってことは問題になってるんですけど、本当にこれは彼らはこの本を全員読んでくれまして、そして本気で助けようとしてくれています。で、後ろにありますので、本当は1000円だったんですけど、消費税が 8% になってしまいまして、1023円か8円かなんかややこしくなりました。もう1000円でいいですので、彼らのことを知ってほしいんですね。ぜひこれを読んで彼らのことをもっと知りたいなと思った人は、ここにカンボジアとアフリカとフィリピンの子供たちのことが書いてあります。ぜひ読んでみてください。靴は履いたことがありません。孤児院に来るまで抱かれたことがありません。だから、小さい時から孤児院に来ている子はいいですけど、大きくなって孤児院に来た子は、4歳以降になって孤児院に来た子は抱っこしてあげるとものすごい喜ぶんですけど、両足をどうしていいか分かりません。ブラブラブラブラしてます。だから足をポンポンって叩いて、ここにくっつけなさいって言って初めてくっつけるんですね。さっき写真が出ました。島本さんとおっしゃる方が60歳になってから行きました。男の子を抱っこしてあげて、自分の子供を育てられなかったから抱っこしてあげたら本当にそうに笑うんですが、足をどうしてか、ある子はブラブラ振っていたからもっとつけ、ある子は緊張して突っ張っていたから力を抜いてこうつけさせたっていう話をね、帰ってきた時にしたんです。そこまで入ってボロボロ泣きました。彼女は私忘れられないんですね。抱かれたことが一回もない子供たちが世界にはたくさんいるんです。誰が悪いんでもありません。我々が知ったら、誰かを責めて犯人探しをしても何の解決も何も起こりません。私のできる小さなことをしたら助かる命がある。笑顔を取り戻す子どもたちがいる。夢を持って希望を持って生きていける子どもたちがいるんです。さっき言った子どもたちはみんなキアン、カイ、シナ、 みんなすごく大切な言葉でしたけども、個人に来てから学校に行ったので二十歳になってもまだ高校2年生3年生がいっぱいいますが、大学に行きたいと思ってるんですね。我々が行きたいのはちょっと意味が違う。彼らはバックが何にもない。教育して学歴じゃなくて本当の力をつけない限り社会に出た時に戦っていけない。だから大学に行って本当に勉強したい。ある子は整備士になるために勉強したいって、そして夢を持ってるんですよ今は。ある子は日本に行きたい夢を持ってる。ある方はお医者さんになりたいって夢を持ってるんです。夢なんて持てなかったんです。次ご飯食べれるかどうか分からなかった子供たちなんです。今彼らは夢を持ってる、希望を持ってる。ものすごく嬉しいです。支えてくれる人がいたからです。助けてくれた人がいたからです。どうぞ皆さんもその中に加わっていただきたいんですね。1000円でもいいし100円でもいいし500円でもいい。継続して彼らをサポートしてもらえたら本当に嬉しく思います。どうぞよろしくお願いします。本当にありがとうございました。
それでは最後の曲になりました。God is working for my good。 ちょっとくどいようですが、これをみんなで覚えて、それを頭に残して夢にまで見るほど残して帰っていただければと思います。覚えているでしょうか。 God is working for my good。それでは皆さんスクリーンを見て一緒に歌ってください。最後の曲です。ご一緒にどうぞ。
どんなことも感謝します。輝く希望に喜び溢れる。 God is working for my good。 God is working for my good。 God is working for my good。 Yes, He really is。 God is working for my good。 God is working for my good。 すべてが益になる。
ゴスペルクラブはですね、これでもうコンサート終わりですけど、毎週火曜日夜8時に長崎市民 FM76.7 ラジオ番組で皆さんにお会いすることができます。767と覚えてください。火曜日夜8時にダイヤルを合わせていただくと、このようなゴスペルを毎週流しています。それから次のコンサートですけども、1月18日日曜日午後3時、これは西洋館ですね、長崎西洋館で毎月やってますので、これは無料ですので、でも30分ぐらいなんですけども、ぜひそこで皆さんにお会いできたらなというふうに思っています。ホームページをたくさんチェックしてください。1月24日の土曜日はやはり午後3時からですね、これは教会で、プロテスタントの教会ですけど、篠十字架クリスチャンセンターという教会に招かれて、そこで、コンサートさせていただけることになっています。またいっぱいコンサートあるので、ホームページをチェックしてください。ホームページのない方はぜひ電話をしてください。またどこかで皆さんにお会いできることを本当に楽しみに、しています。またですね、募金箱とかもありますし、また後ろにブースといって、個人のパートナーなっていただける方はこの後ろ側で、ゴスペルクラブぜひぜひ入ってほしいので、もし一緒に歌いたいなと思う方いらっしゃったら、無理のないペースで、自分のペースでできるので、もしよかったら行ってください。まだ残っていらったら、またもうしばらくですね、この場所このままにしていますので、皆さんお友達になって帰っていただければと思います。今日は本当最後まで聞いてくださってありがとうございました。
ありがとうございました。